やがて彼女から熱烈な手紙が来るようになり、私もこの人の他に心を託すべき女性はないと思うようになった。それでも幾度かこの心が一時的なものではないかと自ら疑った。また彼女にも警告した。それは私の今後の生活の苦と思うと、彼女をその中に巻き込むに忍びない気がしたからである。その頃、狭い美術家仲間や女人たちの間で、二人に関する悪質のゴシップが飛ばされ、二人とも家族などに対して随分困らせられた。しかし彼女は私を信じきり、私は彼女をむしろ崇拝した。悪性が四辺に満ちるほど、私たちはますます強く結ばれた。私は自分の中にある不純の分子や混濁の残留物を知っているので、時々自信を失いかけると、彼女はいつでも私の中にあるものを清らかな光に照らして見せてくれた。汚れ果てたる我が数々の姿の中に、幼子のまこともて、君は尊き我が我をこそ見出つれ、君の見出つるものを我は知らず。ただ我は君をこよなき裁きの司とすれば、君によりて心喜び、我が知らぬ我の、我が温かき肉のうちにこもれるを信ずるなり。と私も歌ったのである。私を破れかぶれの敗退気分から、ついに引き上げ救い出してくれたのは、彼女の純一な愛であった。大正2年8月9月の2ヶ月間、私は信州上高地の清水屋に滞在して、その秋神田ヴィナスクラブで、岸田流星君や木村宗八君らと共に開いた生活者の展覧会の油絵を数十枚描いた。その頃、上高地に行く人はみんな島々から岩名止めを経て徳郷峠を越えたもので、かなりの道のりであった。その夏、同宿には久保田ウツボ氏や茨城猪吉氏もおられ、またちょうど穂高登山に来られたウェストン夫妻もおられた。9月に入ってから彼女が蛾の道具を持って私を訪ねてきた。その知らせを受けた日、私は徳郷峠を越えて岩名止めまで彼女を迎えに行った。彼女は案内者に荷物を任せて身軽に登ってきた。山の人もその健脚に驚いていた。私はまた徳郷峠を一緒に越えて彼女を清水屋に案内した。上高地の風光に接した彼女の喜びは実に大きかった。それからは毎日私が二人分の蛾の道具を肩にかけて写生に歩き回った。彼女はその頃、肋膜を少し痛めているらしかったが、山にいる間はどうやら大したことにもならなかった。彼女の作画はこの時初めて見た。かなり主観的な自然の見方で、一種の特色があり、大成すれば面白かろうと思った。私は穂高、明神、焼岳、霞沢、六百岳、梓川と植木をことごとく描いた。彼女はその時、私の描いた自画像の一枚を後年、名画中でも見ていた。その時、ウェストンから彼女のことを妹さんか、夫人かと問われた。友達ですと答えたら苦笑していた。当時、東京のある新聞に、三条の恋と読み出して、上高地における二人のことが誇張されて書かれた。多分、下山した人の噂話を種にしたものであろう。それがまた家族の人たちの神経を痛めさせた。10月1日に、一山こぞって島々へ降りた。徳郷峠の山懐をうずめていた桂の木の、大葉の立派さは忘れがたい。 彼女もよくそれを思い出して語った。それ以来、私の両親はひどく心配した。私は母に実にすまないと思った。父や母の夢はみんな破れた。いわゆる洋行帰りを利用して、彫刻家へ押し出すこともせず、学校の先生を勧めても断り、しかるべき江戸前のお嫁さんももらわず、まるで了見がわからないことになってしまった。実にすまないと思ったが、結局大正3年に千恵子との結婚を許してもらうように両親に申し出た。両親も許してくれた。両親のもとに貸し付かず、アトリエに別居するわけなので、土地家屋等一切は両親と同居する弟夫妻の所有とすることに決めておいた。私たち2人は全く裸のままの家庭を持った。もちろん熱海行きなどはしなかった。それから実に長い間の貧乏生活が続いたのである。彼女は裕福な豪家に育ったのであるが、あるいはそのためか、金銭には実に淡白で貧乏の恐ろしさを知らなかった。私が金に困って古着屋を呼んで洋服を売っていても平気で見ていたし、勝手元の引き出しに金がなければ買い物に出かけないだけであった。いよいよ食べられなくなったらというような話も時々出たが、だがどんなことがあっても、やるだけの仕事をやってしまわなければねと言うと、そう、あなたの彫刻が中途でなくなるようなことがあってはならないとたびたび言った。私たちは低収入というものがないので、金のあるときは割にあり、なくなると明日からぱったりなくなった。金はなくなるとどこを探してもない。24年間に私が彼女に着物を作ってやったのは2、3度くらいのものであったろう。彼女は独身時代のピラピラした着物をだんだん着なくなり、ついに無装束になり、家のうちではセーターとズボンで通すようになった。しかもそれが甚だ美しい調和を持っていた。あなたはだんだん綺麗になるという詩の中で、女が付属品をだんだん捨てると、どうしてこんなにきれいになるのか。年で現れたあなたの体は、無辺細胞と無点の金属。と私が書いたのもその頃である。自分の品に驚かない彼女も、実家の没落にはひどく心を痛めた。幾度か実家へ帰って、家計整理をしたようであったが、結局破産した。二本松町の大家、実父の永眠、相続人の言うと、破滅。彼女にとっては耐え難い痛恨事であったろう。彼女はよく病気をしたが、その度に田舎の家へ帰ると平癒した。もう帰る家もないという寂しさは、どんなに彼女を苦しめたろう。彼女の寂しさを紛らす多くの交友を持たなかったのも、その正常から出たものとはいえ、一つの運命であった。一切私への愛にかけて、学校時代の友達ともついつい遠ざかってしまった。わずかに立川の農事試験場の佐藤澄子さん、その他、両三名の収入があったに過ぎなかったのである。それでさえ、年に一、二度の往来であった。学校時代には、彼女は相当に健康であって、運動も過激なほどやったようであるが、卒業後、ろくまくにいつも故障があり、私と結婚してから数年のうちに、ついに失性ろくまく炎の重症のにかかって入院し、幸いに全治したが、その後ある練習場で乗馬の稽古を始めたところ、そのせいか恍惚症を起こして切開手術のためまた入院した。盲腸などでも悩み、いつもどこかしらが悪かった。彼女の半生の中で一番健康を楽しんだのは、大正14年頃の1、2年間のことであった。 しかし病気でも彼女はジメジメしていなかった。いつも清涼で穏やかであった。悲しい時には涙を流して泣いたが、また時期に治った。